役の秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマなんですけども、私はまあ前職生命保険の営業をしてたんですけど、まあ最初はこう、とにかく人に会えっていうことでもう新規だけひたすら、
はい。
で、2年目だったら新規に会える数がちょっと減って、
うん、
で、3年目になったらもう会う人が1週間に1人いるかいないかみたいなね。
はいはいはい。
そういう風にして売れなくなる典型的なダメ営業マンのパターンだったんですけど、
はい。
そういう経験をしてきたとき、もう新規だけ追うのがこれずっと追うの辛いなっていうのと、
うん、
なんかやっぱりアフターフォローっていうか既存のお客さんをね、
うん、
大切にしなきゃいけないんだろうなとは思いながらも、何をどうやったらいいのかなっていうのが分からず、こう、どっちに新規に行ったらいいのか、アフターやったらいいのかみたいな、そういう中途半端な状況だったんですよね。
はいはいはい。
ですね、多分こう、アフターフォロー、なんとなく大切だと思ってるんだけど、
ええ、
何をしたらいいか、どこにゴールを置いたらいいのか分からない方って結構多いんじゃないかと思うんですよ。
はいはいはい。
それで、うん、今日のズバリテーマなんですが、
はい。
アフターフォローが大切なのは分かりますが、
うん、
何を目的にしたらいいですかと、
うん、
いうテーマで。
いいテーマですね。
山下さん、はい、お得意のところのテーマでいきたいなと、
はい、
思いますので。
はい。
それで、まあ、山下さんといえばもう口コミ紹介ということで、
はい、ありがとうございます。
アフターフォローね、しっかりさせてるという、ことなんですけども、
うん、
でも山下さん自身もう最初からアフターフォローだけをやられてたわけじゃないですよね。
もう全然ですよ。
ですよね。
ええ、もう全く全然違いますね。
ですよね。で、
はい、
それこういつどんなこうきっかけというか体験があって、
はい、
そのアフターフォローというかね、でしかもそこにこうちゃんと目的をしっかり置かれてるじゃないですか。
はい。
その辺のところをこう。特に仕事を完了を決めるとかね、いろいろそういうことを決められてるんで、その辺のところのお話を今日聞かせていただきたいなと思ってるんですけど。
わかりました。よろしくお願いいたします。早速なんですけど、秋田さんと全くって言ってるほど同じ道を私は歩みまして。
あ、同じなんですか。
私もあの、保険と言っても損害保険の方ですけども、保険業界入って、ね、入るまでは僕は、あの、営業の N 字もわかりませんでしたし、営業自体は僕はあの、やりたくない仕事ナンバーワンだったんですよ。
ですよね。どこかに書かれてました、
いつも書いてますけど。そして、会社入社して、あの、大抵保険会社だけじゃなくても、そういう社内の研修ってあるじゃないですか。まあ、大体はその商品のことをまず、重きを置いて、重要なことをずっとやって、で、あと、あの、営業についてやるんですけど、大抵ロープレですよね。で、やった後、まあ、アフター、もありますよって、なんか触れるか触れないかぐらいで、じゃあ行ってらっしゃいって行かれるんですね。
そうですね。
で、今、秋田さんおっしゃったように、初めは何から行くかっていうと、自分が今まで生きてきた中で、知ってる人とか仲がいい人っていうのをリストアップしていって、まあリスト営業とか、なんかいろんな言い方しますけども、ね、あの P100 とかいろいろ言いますけど、結局そこを行き尽くしたら今度そこから紹介がなかったらもう行くとこがないと。
ですよね。
ここなんですよ。でここで、でも営業の一番やらなくちゃいけないっていうのは新規開拓をし続けなくちゃいけないじゃないですか。で、新規開拓のやり方なんて、秋田さん教えてもらった経験あります？
ないんですよ。
ないでしょ。僕も全くないんですよね。どうしたかっていうと、先輩方が何をやってるかを見るわけじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと飛び込みをやってみるとか、テレアポをやってみるとか、器用な人だったらチラシを巻いてみる、ポスティングをやってみる、まあ、なんかいろいろあるんですね。で、私何をやったかというと、もう、大抵のこと全部、かじりついでにちょこちょこちょこちょこちょこちょこやったんですが、全く成果が上がらないと。
成果が上がらなかったんですか？
全く上がりません。で、どうしたもんかいな、どうかかいな、とか思ってた時に、今言いましたように、アフターって、あの、単刀直に聞きますけど、大事だって思います？秋田さん、本当に。
いや、 今でこそ、
うん、
そこに注力しようと思ってますけど、
うん、
頭ではそういうふうに聞いてても、
うん、
大事だとはあんまり思えてなかったです
よね。そうなんですよ。私もそうなんです。で、何を隠そう、それを教えるべきというか、指導するべき、ごめんなさい、あんま言えないんで、会社側、もう重き置いてないんですよ。特に、製品、商品がない会社は。
製品、商品がない会社。
製品、商品があるっていう、いわゆるメーカーって言われる会社は、アフターっていうのはちゃんと部署を作ってらっしゃるでしょ。修理部門であるとか、
はいはいはいはい、
メンテナンス課とかって
、
で、我々が行った、特に行ったあの保険業界とか、もっと言うとね、建築関係、建築関係の方ごめんなさいね、でもあのそんなに大手じゃない、ゼネコンクラスではない中小の建築関係も、逆に言うとアフターっていうのを逆に言うともう粗末というかやらないようにしてるわけですわ。なぜかというと、そういう業界に限ってお客さんから連絡があったっていうことはあまりいい知らせじゃないらしいんですね。
あのお土産をもらうとかね。
そう、お土産って言ってますよね、よくね。はい。で、そういうふうな部分があったときに、私何をかん、あの、思ったかというと、新規開拓をどうしていいかわからなかったときに、あの、ちょうど入社して3ヶ月ぐらい、もうゼロの時ですかね。ほとんど上がって。その時先輩に聞いたんです。一番売り上げ上がってる先輩に、先輩どうやって、あの、新規開拓されてるんですかって言うと、いや、私はもうほとんどが紹介と口コミなんで、テレアポとか飛び込みやってませんって言われたんです。
ああ。
わあ、すげえなと。いや、先輩、あの、紹介とか口コミってどうやってやってるんですかって言うと、いや、私なんかを気に入っていただいて、入っていただいた、ここだったんですよ。既契約のお客様からの紹介がほとんどなんですよって言われたんですよ。ということは、契約者がたくさんあればあるほど紹介もたくさんあるんじゃないかと単純に思ったんですね。
はいはいはい。
で、その時私、あの、ほとんどゼロだったんですけども、二人ぐらいお客さんがいたので、あ、その人に一遍頼んでみようと思ったんです。
何を
紹介くださいって。
ああ、
うん。と思ったんですけど、電話ができないんですよ。
それはどうして？
というのは、結構無理からに頼んでお願いして入っていただいたお客さんが一人と、ね、もっとはっきり正直言うと、あの、自分の後輩だったので、もう命令ですよね。お前入れと。で、もう一つの契約っていうのも、どちらかというと、もう義理と人情と、今までやってきた、僕がやってあげた恩を売って、入っていただいたっていう方なので、言えないんですよね。
わかります、わかりますね。
で、言えなかったので、またその先輩に、紹介とか、あの、そういうのを依頼されてるんですかって聞いたんですよ。そしたら、うん、ほとんどしてないよって言ったんです。って思いながらいろいろ考えて、自分の思ったのは、その先輩の行動予定とかって、結構その当時って、あの、一人ずつホワイトボードの長細いのがあったので、見てるとその先輩全部契約者さんの名前ばっかり書いてあったんですよ。後で分かったんです。ということは、ずっと契約者さんのところに回ってるんやと。思った瞬間に、あ、これがアフターフォローじゃないのかなと。で、さっき言ったように、あの、アフターフォローについては、あの、指導もされてない、ませんし、何も教えてもらってないじゃないですか。だから、アフターフォローって一体何が大事なのかなって、その時に考え出した時に、さっき言ったあの、家電のメーカーとか、ああいうのには、そう言ったら、あの、その当時ね、あの、古い話なんですけど、僕、ウォークマン持って歩いてたので、ウォークマンよく壊れた時に、あの、ソニーさんに直接お客様センター連絡したら、あ、どこどこのお店持ってきてくださいとか、すごい懇切丁寧なんですね。で、修理が上がったら持ってきてくださったんですよ。その、地元の電気屋さんが。っていうのがあったときに、ああ、アフターの一番の基本っていうのは、やっぱり、今、あの、お客さんのところに、既存のお客さんのところに、定期的に顔を出すことじゃないかなって思ったんですよ、その時単純に。
あ、単純にそう思ったんですか？
そうそう、単純に。で、単純に思って、あの、行きますよね。で、その時また、その二人しかいなかったので、言い訳がましく言ったんです。あ、ちょっと近くまで来たからって、
ええ。
その時に帰ってきた言葉が、ええ、先輩、近くまでついでに寄るぐらいだって寄らなくて結構ですからって言われちゃったんですよ。あ、ダメだ。これは違うんだと。
ええ、
で、もう一人の人に言った時も、同じように言った場合は、特に保険屋さんとかは、契約するまでは一生懸命来るけど、あと、ほったらかしだよね、言われた時に僕、ふと気がついたんですよ。他の人と俺は違うと思っていただこうと思ったら、このアフターっていうか定期的にきちっと会いに来ることをやると、違うって思ってもらえるんじゃないかと。で、紹介と口コミに一番大事な、いや、この人はちょっと違うんだよっていういい意味での評価、もしくは公的な印象を持ってもらおうと思ったら、きちっと定期的に会いに来ていただいて、で、ここです問題は。その時に、その人の今の状況、状態をちゃんと聞いてくれる人が一番いいんじゃないかと思ったんですよ。
その人の今の状況、
はい、状態です、ね。
状態を、
はい。
聞くと。
そうです。で、それも、いつ分かったかというと、あと、それから何ヶ月か経ってから分かったんですけど、お客様から電話が突然、会社に入ったんですよ。どんな電話かというと、この度結婚をして、住所が変わったっていうのを、私じゃなくて保険会社に電話してくれたんですよ。
コールセンターみたいなところに。
そう。ね、コールセンターから電話あった時に僕はそのお客様に直接連絡してくださったらよかったのにって言った時の一言が、だって全然来ないじゃん。ああ、これだと思ったんですよ。
ああ。
ということは、定期的に言ってたら多分僕に、会った時に、いや、実は来月結婚するんだとかっていう情報分かるじゃないですか。で、結婚したとイコール、特に生命保険さんだったら、保険また増収とか見直しが入りますよね、損害保険もそうなんです。家も変わったということは火災保険とかいろいろありますよね、で、それを進めようと思った向こうの方から、君から全然連絡なかったので、他の保険の人が来たから、こうやって住所変更しなくちゃ分からないと思ったので、直接連絡させてもらったんだわ、と。あ、そうですか。で、今君が言おうと思ってる火災保険とか他の保険はその人から入ったからってバシッって言っちゃったんですよ。ああ、いたー、こらしまったと思ったんですけど、アフターフェスティバルですわ。あとの祭りで。それがすっごい経験になって、あ、もう本当にその既存のお客さんに対しては、もう契約いただいたときに、だって、アフターっていうのは仕事じゃないですか。
本当は仕事なんですよね。
ええ。で、アフターをする一番の目的は何かっていうと、その人の状態状況を確認するっていう、イコール、情報をいただけるっていうことになるので、新規の開拓につながると思ったんですよ。
あ、情報をいただくから。
っていうのは、周りの方で最近ご結婚された方おられませんかねっていう、直接誰か紹介してくださいじゃなくて、ね、最近、仕事の方どうですかと言ったら、その話を聞かせていただくことによって、いろんな情報が入ってくるので、その時に、新規開拓につながると思ったんですよ。だから、アフターのは一体何の目的にするかっていうと、新規開拓なんですけど、ここがまた癖もんで、あんまり時間がないから簡単に言いますけど、新規イコール、すぐ、契約いただける、今すぐお客さんって思ってらっしゃるじゃないですか、大抵保険の人って。
すぐそうですね。
でも、まずその人と出会ってコミュニケーション取らなくちゃダメじゃないですか。ってことは、出会う一つのきっかけの部分として、アフターがあるっていうふうに思った瞬間、アフターがすごく楽になり楽しくなったんですよ。
あ、それで楽しくなったんですね。
というのは、飛び込みだったらピンポンですぐ断られますけど、僕みたいな人間を選んで入っていただいたお客様のところに、必ず、僕は心がけてるのは、必ずご挨拶するんですね。こんにちはとかこんばんは。その後に必ず聞くことがあるんです。おかわりございませんかって。
おかわりございませんかと。
ええ。これね、3日前に会ったところでもいいんです。
あ、3日前でもいいんですか？
僕、もう3日目会ったところで、いや、3日会ったら何が起こるかわからないじゃないですかって、こう、ちょっと笑いにも繋がります。
なるほど、なるほど。
これ状態確認トークって僕呼んでるんですけど。
状態確認トーク、
ええ。これをやって、アフターをやっていくと、いや、実は、娘が、息子がとか、実は、妹がとか、友達がとかって言って、こちらから言ってないのに言ってくださるようになるんです。
あ、周りの人がって言わなくても、
はい。
相手から。
そうです。これを、もう本当かなと思った方に申し上げます。この、ポッドキャストのタイトル通り、やってみてください。
なるほど。
やって、一番いいアフターは、リアルに会うっていうことですので、会いに行って、 あの、ちゃんと挨拶して、状態の確認トークをして、やり続けてると、もう、ほぼ、大抵の方は、何か情報を言ってくださいます。
なるほど。
いいって思った方に申し上げます。やってみることだと思います。
出ましたね。
こんな趣味になりましたが。
やめさん、あの、今日の、あの、まあ、アフターだけで言うともう、やめさん、べらぼうに話すネタがあるんで、まず、今日、一番その、何を目的にしたらいいですかと。
それです。はい。
いうとこの、ポイントを一言で言うと。
出会いのきっかけですね。
出会いのきっかけ。
のために行くことがアフターだと思ってください。
出会いのきっかけなんですよと。
その出会いっていうのは人なのかもしれませんし、情報なのかもしれません。
ええ。
出会いです。はい。
で、もう一つその方の状況、状態を聞くことなんですよと。
確認
することなんですよと。
はい。
いうことを意識すると、楽しくなりますと。
ですし、新規にも必ずつながります。
つながるってことですね。
はい。
ありがとうございます。これ大切なところですね。
そうですね。はい。
実践の結果、この番組聞いてる方から、全然うまくいかないよとかね。
うん、
おかしいんじゃないよとか、いうことの、こう、うん、いろんなお問い合わせもぜひいただきたいですね。
あ、もうそれは実際にやった結果だったらね、大歓迎ですので、どんどんどんどん来てください。はい。
そうすると、やめさんが、その時どういうお話をしましたかとかね。
そうです、そうです。
いろんなお答えしていただけると思いますので。
そうですね。
はい。
ぜひぜひやってみてください。
はい。
はい。
じゃあ今日は、まずスタートを切るための、はい、アフターの目的について、
はい。
やめさんにお話しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のテーマがですね。
ええ。
ま、このアフターともつながってくる部分もあるかもしれないんですけども。
うん。
ま、あなたを、一瞬にして、史上最強の営業マンに変える、魔法の一言と。
ああ、これ言っちゃいますか。はい。
マジック、クエスチョンじゃなくて、マジックトークですね。一言ですね。そうですね。
はい。
を行きたいと思いますので。
わかりました。
はい。
はい。
それでは、幸せを。